ロボットーク。はい、始まりました、ロボットークです。新年第一発目ですよ。あげましておめでとうございます。パーソナリティのヤスです。
まだ12月中ですけどね、罠です。
バラさないで。
メリークリスマス、あ、間違えた。あけましておめでとうございます。ヤス山です。
まあ実際はね、収録してるのはクリスマスもまだ来てない、あの、クレなんですけども、ね、
なんか、あの、年末進行のラジオ番組っぽいね、これね。
あのね、意外にあちこちに年末進行ってあるなと思ったのはね、ポッドキャストにすらあるからね。年末進行が。
ちょっと嬉しい、俺は。なんか、それっぽいこと
ラジオっぽい。
ラジオっぽいことってきた。
そう、ちょっとね、気分的にバタバタしたりして、なんかね、そうそう、収録もまとめ通りになったりしますね。はい、ロボットグ始めますよ。冒頭はですね、前回から始めました。ロボット用語で A、B、C ですね。まあね、我々のライバルは、ほら、あの、やっぱ番組的にライバルなの、セサミストリートなので、我々もね、英語を強化していこうということでね。
そう、そうですね、iTunes のランキング的にね。
じゃあ、発音よくいかなきゃいけないんじゃないですか、これ。
そうだよ。発音よくね。
あ、自分で俺ハードル上げちゃった
な。ハードル上げた、最初だよ。最初だよ。
はい、というわけで、まあそのね、前回や、昔やってたロボット用語であいうえをみたいな感じで、ABCDEFG、それぞれのアルファベットで始まるロボット用語を、一人一つずつ上げていくっていう、まあプチコーナーですね。今回は、ABC の B です。はい、じゃあまあね、毎回僕から始まってると、ね、後の方の人が不利になったりもするんで、毎回ローテーションで順番を変えていきましょうか。じゃあ今回は罠さんからかな。
はい、ちょっと思ったんですけど、うん、完全に単語として B から始まらないとダメ
じゃない？
あ、そうなの。
趣旨として
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
そうか、じゃあアルファベット表記して B から始まってれば OK。
OK。
あ、いいよ。
あ、OK。あ、じゃあ大丈夫だ。うん、はい。じゃあ私はですね、武装神器バトルマスターズ。
はい、はい。うん、あ、武装神器、
ね。うん。最初だからバトルマスターズだけにしようと思ったの。
はいはいはい。
でも武装神器バトルマスターズっていうのが正式名称だから。
まあそうだよね。
アルファベット表記したら一応 B から始まるんだよね、武装神器は。
そう、なるほどなるほど。どっちみち B なのか。
そう。一応、はい、保険は入れといたんですけど。
タイトルで行くっていうのは割と新しいパターンですね。うん、いいですね。はい。
はい。
OK です。じゃあ次、安山さんです。
はい。僕はボトムズから。
うん。
ブルーティッシュドッグ。
何聞こえなかったけど。
え、ブルーティッシュドッグ。
はい、ブルーティッシュドッグですね。
はい、B から始まります。
あれ、本当にあの、ブルーはあのブルーなの？
いや、違います。BRU かな。
BRU の方。
うん。パッケージ見るとね。
そうそう、あの、意外とそのさ、バビブウェボ系で攻めてみるとさ、スペル見ると V だったりするから危ないよね。
そう。あの、ウに点々の方だったりするからね。
そうなんです。だからバンダイさんのパッケージ見ました。
ああ、素晴らしい。
サイドに行って。
そうそう、昔はさ、ブルーティッシュドッグって聞いた時にさ、最初にね、あの機体が出てきた時に、青じゃないじゃんって思ったんだよね、うん、最初。
真っ赤なんですよね、これね。
ピンク、そう、赤じゃないですかって思ったんだけど、そのブルーじゃなかった。
うん。
うんはい、じゃあ僕ですね、B、今回はキャラで攻めます。もうね、時期的にこの人のことを思い出さなきゃダメですよ。バーナード・ワイズマン。
あー、はいはい。
バーニーですよ。もうね、クリスマスはそんななんかね、あの、夜景が綺麗ねとかそういうのじゃなくて、バーニーの命日だから、みんなね、バーニーのことを思い出してあげる。
そうね、クリスマスが近づくとロボット好きの人には、こう、感慨深い日ではありますけど。
そうそう、切ない日になって、今頃ね、きっとバーニー、あの、サンタクロースの風船を仕掛けてる最中なんだろうなとかね。
サンタクロースは爆破するものですからね。
そうですよ。敵を油断させるためのアイテムですからね、サンタクロースの風船はね。はい。はい。というわけで、ロボットが始めます。この番組は、ありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならない、リスナー参加型の番組ですね。今回は第29回の C 面ですね。29回は、燃えろワンシーンのコーナーをお送りしてまして、毎回、ありとあらゆるロボット作品の中から、このシーンが燃えて鳥肌が立ったよとか、このシーンにもうグッと来て、もう、おいおい泣いてしまいました、などの、皆さんからのお気に入りのワンシーンを送っていただいて、紹介していっております。29回お題の方はですね、燃えろワンシーン、燃えるパワーアップシーンと題しまして、皆さんからいただいたお便りを紹介していっております。今回は第3回目、29回の C 面となっておりますね。早速じゃあお便りの方紹介していきましょうか。 一通目は宇宙刑事ギャリバーさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、やっさん、わなさん、やすやまさん、いつも楽しい番組ありがとうございます。ちなちゃん、かわいいですね。いやー、実にいい。それはともかく、ロボットアニメにパワーアップはつきものでありますが、私が気に入っているのは、勇者王ガオガイガーより、中盤の山場、勇者暁にシスで使われた、弾丸 X による、スーパーハイパーめちゃくちゃ強いパワーアップです。なんかストーリーはおぼろげにしか覚えてないので、詳しくはお任せします。とにかく熱い展開だったなというのだけは覚えています。ガオガイガーは勇者シリーズの完成形、すべてのパワーアップに理由付けがなされ、必然性を持って語られているのがすごいなぁと思い出されます。もう一回綺麗な画面で全話見直したいなぁ、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、ガオガイガー、弾丸 X ですよ。
あの、秘密裏にされてたやつですね。うん。ガムテープかなんかで、あれ封印されてたやつですよね。
すごい危険な武器だから封印されてて、その封印を解こうっていうのがそのガムテープ
なんそんな、
大丈夫なの？
そんないいんだ。そんなもんでいいんだ。
で、ガムテープを破って、また例のごとくあのね、モニターを拳で叩き割るっていうね、うん、発信のさせ方だったわけなんですけども。
まあ、一回の出撃で一回しか使えないっていうね、うん、本当に切り札ってやつですよね、これは、ね。
そうですね。すごいパワーアップするけど、すごい消耗しちゃうというかね、ボロボロになっちゃうってやつですね。
そうだね。なんかもうガオガイガーはさ、まあその勇者系のそのテンプレを抑えているっていう意味もあるんだけど、パワーアップは常にリスクが伴うわけですよね。こっちの身も危ないみたいな設定が必ず施されているのがいいところですね。
うん。でまあ追消滅するその相反するエネルギー同士をぶつけるというみたいな、ねうん、理由が博士によって語られてましたけど。
そうだね、
でちょっとでも強い方がもしかしたら生き残るかもみたいなそういう結構ギリギリな戦いだったんですねこれはね、
うん、ゾンダーのあの親玉みたいなさ、
うん、
EI-01 だ
っけ、そうですね、はい、
一番最初に地球にやってきたそのゾンダーの親玉みたいなのとのまあラストバトルみたいな局面で使われたんだよね、
うん、そうそうそう、でそれを使うまでにそのタイムを時間を稼がなきゃならんっていうので周りのね、
う
ん味方もこう支援しつつみたいな感じで。
そうそう。マイク・サウンダース13世がすげえ頑張るんだよね。
そうですね。
イエーイキュイーンってすげえ守ってくれるんだよね、一生
懸命。俺の歌を聴けって感じでね。
そうそう。1分だけ持ちこたえてくれ。余裕だっぜってギュイーンって歌を歌う、うんうん。
そうそうそう。
かっこよかったですね。
1分だと A メロぐらいしか歌えなかったですね。
そう。意外と。
みんな待ってくれまだまだだここまでここまで
サビまで歌いたいみたいな感じですね。そうね。まあでもそのおかげもあって、ガオガイガーをはじめとするね、勇者ロボたちが、弾丸 X の力でね、すごい力を発揮することで、EI-01 をなんとか倒すことができた、みたいなシチュエーションでしたね。
最後はコルディオンハンマーでしたかね、光に。
そうですね。
うん。そう、もうね、もう今更だけども、ガオガイガー、ただでさえでっかいさ、巨大ロボであるガオガイガー、逆三角形の黒い巨体がさ、よりでっかいゴルディオンハンマーを右手に携えて立ってる姿っつうのが、まあ、絵になりますよね。
そうですね。
うん、もう光になれっていう、なんか殺し文句はすごいかっこいいね。理屈はわからないですけども。
まあ、量子変換してやるってことで。
もう本当にね、もう本当に倒したっていう感じがしますよね。うん、敵を消して光にしちゃうっていうかね。
ヒートエンドと、
そうですね。
双璧をなしますね、この萌え台詞はね。
うん。まあ、檜山さんの声もね、あってね、すごくこう、印象深いですね。
もうなんか、最終話は常に檜山さん叫んでるみたいな感じでね、喉大丈夫かな
って。そう、あれ、字幕ないとたまに何言ってるか分かんない時があるんだよね。
そうね、ニコニコだとその辺ちゃんとね、字幕が入ってて分かりやすいですね。
うん、僕ね、このね、EI-01 が好きなんですよ。
あ、はい、はい。
敵。
うん。
リフレクタービット好きとしては、やっぱりあの攻撃はとてもね、いい、そうそうそう、すごい好きなんですよね。
そうなんだよね。なんか、赤いレーザーみたいなのをチュイーンって飛ばすんだけど、それをガオガイガーがプロテクトシェードって言って、こうやって、跳ね返そうとするんだけども、 リフレクタービットみたいなので背中からとか来るんですよ、
う
ん。
そうそう。あれしかもなんか周りのビルのガラスで反射させるんですよね。
そうそうそうそう。なんか、うん、さあ、あの、勇者シリーズなのにその辺の設定凝ってるのはなんかそのね、鏡面反射を利用するためになんかその窓ガラスとかになんかさ、そのゾンダーのそいつがなんか特殊な粒子を加工して張り巡らせていたっつって、うん、ね、そういうシチュエーションが確かにあったよね。粉みたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
噴霧してさ。そうそうそ、
あれ東京だからできるっていうね。う
ん、田舎だったらできる
ですよ、ね。そうそうそう。いい技でした、本当。
そもそもがあの、東京のその街ごと宙に浮かせて宇宙船にしようとしてるっていう、あの、
あ、そうかそうかそうか。
ね、クライマックスとかもすごい。
東京タワーでしたもんね、あいつね。
そうそうそう。そう
ね。今だったらスカイツリーなんでしょうね。
そうだろうね。そういう時代。
だから中央がちょっと上に寄るんだろうね。浅草方面が浮いているっつって。
そうだそうだ、ねえ。スカイツリーを一番最初に壊す怪獣なりロボットなりは誰なんでしょうかね。
確かに。
ああ、それは気になりますね。今後のそういう巨大ロボットもんとかでね。うん、
ね。
ね、あるいはね、いずれデビルマンがリメイクされた時にやっぱスカイツリーに腰掛けたりするんだろうね。その辺も気になるところですが。じゃあ早速っていうか、次のお便りも実はガオガイガー絡みだったんだね。
うん。
じゃあ、次のお便りに行きましょうか。宇宙刑事ヤリバーさんからは、勇者王ガオガイガーより弾丸 X によるパワーアップシーンを紹介させていただきました。続きまして、次のお便り、スカルハートさんからいただいてますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お三方、こんばんは。
こんばんは。
はい、年末年始とゆっくりプラモを作れる季節になってきましたね。本当ですよね。年末年始はもうね、あの、ガンプラにヤスリ掛けをしながらね、除夜の鐘とか聞きながらゆったりした気持ちで過ごしたいと思います。今年最後のお題はもちろん、サザビーの予定でございます。
ああ、ね、この間出ましたからね。
バージョン KA ですね。
うん、あれ箱でかいんだってね。
でかいよ。
乳がんの箱の2倍あるって言ってたからね。
前のサザビーも十分でかいと思ったけどさ、ね、今回も輪をかけてでかいし、あと値段も結構するしね。
ね。
乳がん系のあの、でかい機体はマスターグレードになるとかなりこの覚悟がいりますよね。
うん。うん、まあこういうね、時間のある時にゆっくりと作るというね。うん、はい。
さて、今回のお題、燃えるパワーアップシーンといえば、ですが、ガオガイガーより、源流人、合流人の合体シーンです。物語の流れ上いくつかはあるとは思いましたが、ザ・パワーの力によって、シンパレート数が理論限界を上回り誕生した形態ってところに、ガオガイガーらしさが現れているパワーアップだと思います、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そう、
ね、シンメトリカルドッキングですね。
シンメトリカルドッキング、あの、もうシンメトリカルドッキングだけでも結構テンション上がるんですよ。あの、漂流と炎流のあの潮流人でいいのか、
うん、
赤と青のやつね。
はい。
で、後にその風流と雷流が出てきてさ、
はい、で激流人ね、
うん、あ、そっちはそっちでやっぱシンメトリカルドッキングするのねって思った時に、あれ、これもしかしてってやっぱチラッと思うよね。
うん。
うん。あれ、それできるってことはもしかしてって思
ったら。こっちもいけんじゃねえのみたいな。
そうそうそう、うん。で、その通りそれがちゃんと実現してくれたので、うん、あの、これ初めて見たときすごい嬉しかった記憶がありますよ。う
ん、まあ、便利に作ってありますよね、これもね。
この辺なんか、設定もいいし、おもちゃのギミックとしてもちゃんとそれをできるようになってるのがいいですよね。
そうそうそう、うん、よく考えられてますよね、ここはね。
うん、夢のあるロボットで、またこの、まあね、その漂流、炎流、風流、雷流もそうなんだけど、ビークルマシンの中ではその、純戦闘用ではなくてさ、やっぱその、なんつうの、消防車だったりとか、タンクローリーだったりとか、微妙にその作業用っぽい車をモチーフにしてるところもいいんですよね。で、それらをそれぞれ合体した時にちゃんと武器にしてたりもするじゃない？うん、そういうところもなんかね、設定凝ってるし、夢のある。
そうですね、確かにね。
うん、
ショベルとかすごいですよね、あれね。
そうそう。
まんまだと。まんま武器だと。
うん、
シールドなんだか、殴る武器なのか、みたいな。
そうそうそうそう。で、また合体するそのバージョンによって、微妙に 性格も変わったりだとか。
そう、あれ、メインになってる、この、まあその、なんつうんでしょうね、その、どっちがこの機体をこうメインで操ってるかみたいな感じですよね。
うん、そうですね。そうですね。
俺だったり私だったりね。うん、一人称が違うっていう。
フィリップか翔太郎かって言ったんですよ。
あ、そうそうそう。わかりやす
い。わかりやすいのかな。
わかりやすい。
うん、そうね。うん、そうそう、そうね。それによって、一人称が変わったりとか、喋り方が変わったりね、うん、ちょっと荒っぽい性格になったりとかする感じとかも面白かった
ですね。そうですね。いいですね。うん、
クレーン車のとかのやつをさ、両方、逆手に持ってトンファーみたいにするのとかもかっこいい、
ね。ああ、あれかっこいい。
投げっつって。
あれ殴っていい武器なんだと。
そう。壊れちゃう。
そうそう、なんか、まあ、ガオガイガーシリーズ全体に言えることだけども、まあね、そのピコピコハンマーだったり、ペンチだったり、そのなんていうの、純粋な攻撃用の銃とか剣とかじゃないようなものを武器として使ってる感じはモチーフとしていいですよね。
うん。
うん。あと、おもちゃにした時に、そのなんつうか、もう、子供が間違って使った時に怪我をしないようにみたいなね、そういう考えもあったらしいですけども。
うん。
まあ、あまり鋭利なものはとかね。
そうそうそうそう。ねえ、その辺よく考えられているなぁと思ったし、まあこのね、源流人、合流人だけじゃなくてね、さっきちょっと話に出しました、マイク・サウンダーズ13世とか、あとボルフォッグとかね、
うんうん、
ゴルディ・マーグとか、あそこら辺のキャラたちも全員魅力的ですよね。
そうですね。うん、そして何よりね、ここの合体シリーズの中にはね、妹がいるんですよね。
そう、コーレ妹がいるんだよ。可愛いんだよね、なんか
そう、
ね。
天竜人はね、EI-01 のね、攻撃を参考にしてね、こいつもね、うん、リフレクタービットなんだよね。
かっこいいね。
かっこいいんだよね。もう内蔵弾丸 X とかね、いろんな設定がこう、すごくいい。
そう、思いますね。
しかも、交流がメイザーなんだよね。殺獣光線車なんだよね。
うん、
すごいかっこいいですね。
光と闇の舞つってね。
そうそう。もうかっこいいよ。
それでちゃんとね、女性っぽいフォルムをしてたりとかしますからね。
うん。
うん。ああいう妹が欲しいなって思いますね。はい、というわけで、ですね、スカルハートさんからは、勇者をガオガイガーより、源流人、合流人の合体シーンを紹介させていただきました。続きましては、ケリーさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日ね、忘年会にも来てくださいましたね。
はい。
はい。
さて、燃えるパワーアップシーンに投稿します。トランスフォーマー、超神マスターフォースから、スーパー人雷からゴッド人雷へのパワーアップシーンを挙げさせていただきます。合体し大型ロボットになったり、都市がロボットにトランスフォームしたり、巨大化されたロボットはいろいろと登場していましたが、パワーアップするトランスフォーマーはシリーズ初ではないでしょうか。アニメを見ていた時は、なんでコンボイの絵なのに人雷なの、そうね、名前が違うんだよね、
うん、
なぜ人間の姿になっていたの、ずっと地球に潜伏していたならもっと早く姿を現して参戦すべきじゃなかったの。まあそうですけどね。などなど、幼いながら歴代シリーズを見た続きから矛盾を感じて見ていた記憶があります。でも単純に、人雷のパワーアップシーンにはすげーと感動したものですとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ゴッド人雷、トランスフォーマー超神でいいのかな、超人かな、
うん、
だろ
う、うん、
超神マスターフォース1980年代の作品。まあ、トランスフォーマーシリーズの中でも、これだけ、変わってるなと思うのは、その、なんていうの？地球人がトランスフォーマーに変身するんだよね。
うん。
元は、だから人間の姿でいるわけですよね、普段はね。
うん。
うん、その辺がトランスフォーマーシリーズの中でも異色かなと思いますね。
あ、でもこれは、なんか、ゴッド人雷になるまでの過程というか、その、いろいろこう変形合体を経てこれになるんで、ですよね、確かね。
そうだよね。なんか、元がシンプルな人雷さんで、うん、そっからスーパー人雷にも一度なってんだよね、確かね。
そうそうそう。
そっから、スーパー人雷となんだっけな、ゴッドボンバーだっけ。
ゴッドボンバーですね。
うん、ちょっとね、ゴレンジャーのね、バリタンクに似てるなって俺は思ったんだけど、わかりますかね。
なんとなく
ゴッドボンバーのちょっと縦長な戦車っぽい感じがね、うん、バリタンクっぽいって思ったんですけど、それが合体することで、超新合体するのかな、超新合体することでゴッド人雷になるんですね。
うん、うん、うん。
うん。
このウェブあれですね、背中に合体したゴッドウィングによりってね、ウィキペディア見て言っちゃってるね、うん。ゴッドウィングで短期で飛び立つことが可能になったって、またあれですよ。羽がつくパワーアップですよ、これ。
そうそうそう。やっぱね、空を飛べるっていうのは相当なイニシアチブなんですよね、パワーアップっていう。
うん。
ね、有利になりますよ、それね。
うん。トランスフォーマーは、特にそうですよね。航空部隊っていうのを作らないといけないぐらいだからね。空飛ぶためにはね。
そうそうそう。だからサイバトロンは空飛ぶ部隊があんまりいないから、いつもなんかフリーなんじゃないかなって思ってんだけどね。
そう。
もう車ばっかしでさーって。
でもその、ね、肝心のデストロンが意外にバカばっかりだから、なんとかなってるっていう。
そこで、そこで壊れて
るんだよ。航空部隊になるやつがみんなね、軽いんだよね。
そう、大体みんなバカなんですよね。
そう。基本いつ裏切るかをね、狙ってるやつしかいないから。
そうそう。もっとちゃんと戦略練ったら相当イニシアチブ取れると思うんだけどね。
そう。だからハリウッド版のスタースクリームみたいにね、真面目に戦ってりゃ勝てるんだよ。
強いんだよね、スタースクリームね。
ハリウッド版怖いもん、スタースクリームあれ。
そう。
うん、
でもハリウッド版も最初のなんか、二作品ぐらい真面目にやってたら、三作品目でちょっとなんか、いつものスタースクリームとか、だなって思うよね。
ちょっと寄せてきて、
ちょっと、そう。ちょっと間の抜けたところが素敵だと思います。
そうね。で、まあ、パワーアップしたからにはいろいろね、その、新しい姿になったらそれぞれ、その、新たな必殺技とかも使えるようになったりとかしてね。
うん、
なんか全身を火の玉にして体当たりしてたりとかしましたね、ゴッド人大さんね。
なんか、どっかでいろいろ見たような技ですね。
うん。そうですね。そうですね。
でもちゃんとやっぱ腕をロケットパンチみたいにして飛ばしたりとかしてたし、
うん、
あとなんか足からなんかレーザー砲みたいなの出したりとかも。
ああ、出してたね。
そうだ、おもちゃの方もなんかそのプレイバリュー広いなんかね、遊びがいのあるおもちゃだった気がしますね。
うん。これは日本で完全に作ったトランスフォーマーなんですね。マスターフォースっていうのはね。
なんか、うん、ね、日本っぽい流れ、人間が変身するっていう感じっぽいもんね、
うん。技も日本のロボットっぽいですよね。だからね、本当にね。
そうだね。
うん、うん、そうですね。
うん。まあ、この人来がシリーズの中ではどういうコンボイというか、どういう、そうなんか、オプティマスプライムとか、ああいうの中でね、うん、どういう位置づけなのかちょっと、わかんないけど、かっこいいです ね、やっぱりね。
うん。
うん。
本体、ベースはコンボイの。ですけどね、言っちゃうと、うん。そう、だから、オプティマスなの、コンボイなの、人来なのっていう話ですよね。
ああ、うん、紛らしいところがあるんですね。
うん。
そうだ、ぶっちゃけ僕たちに馴染みがあるのは、やっぱ、コンボイ。
うん、基本コンボイですね。
ですけどね。
うん。
いつの間にかオプティマスだよ、みたいなね。元はオプティマスだから、オプティマスにします、みたいな感じになっちゃってますよね、今はすっかり。
で、ビストーズ見ると、だいたい声は肥やすっていう。
ちょっと、かっこいいんだけど、ちょっと面白くなっちゃってるのね、
あれは別ですからね、全く。
役職なんですよね、だからね、司令官ってね。
そうそうそうそう。いろいろ苦労の司令官って、もうああいうの見るたびに司令官って苦労が絶えないなと思いますね。で、ね、ちょいちょいまた話題に出しちゃうけどね、カバヤトランスフォーマーガム、これの、
うん、
これのね、やっぱスーパー人雷とゴッドボンバーが出てて、それがね、ちゃんとまた合体するとゴッド人雷になるんですよ。ほんとカバヤの技術ってすげえなと思ってね。
うん、
ちゃんとね、トランスフォーマーガム第2弾、第3弾で、シリーズをラインナップ出してくれてるのも嬉しいですしね。
カバヤさんはね、結構昔からそういうとこはかなり力入れてますよね。
うん。
昔からですけど、ね、そういう、ね、おまけ付きの ね、そういう食玩ってやつですか？
そう。うん。高いんだよね、しかも。で、しかもプラが柔らかいから普通の弾が効かないっていう点もあります、
ね。それプラも京四郎の話ですね。京四郎
の話だね。
もう
じゃあガンプラビルダーズにそれで参戦だね。ビルドファイターズか。ビルドファイターそれで参戦。
カバヤだからプラフスキ粒子が反応しないかもしれない、ね。
反応しない。
はい、というわけでケリーさんから超新マスターフォースから、スーパー人雷からゴッド人雷へのパワーアップシーンを紹介させていただきました。続きまして、バナヨンさんからいただいています。
ありがとうございます。
はい、バナヨンさんもね、忘年会に来てくださいましたね。プラモブっていうね、プラモをテーマにした、女の子たちの部活もののね、漫画を作ってましてですね、それのね、第0巻をみんなに配ってくれました。
そうですね。処女作。
フルカラーだよ。すごいよね。
うん。
お三方こんばんは。
こんばんは。
毎度、ロボットークでヘロヘロな漫画を描いています。自称、ロボットーク専属漫画家のバナヤンです。今回のお題ですが、ド直球で行かせてもらいます。テレビ版、新世紀エヴァンゲリオン第2話、知らない天井から、第3使徒サキエルとの初号機の、初対戦です。制御不能になっては暴走し、電源が落ちては暴走し、腕が生えては暴走するで有名な初号機さんの初暴走です。頭を貫かれて、飛び散る血に、こいつロボットちゃうんかと驚かされ、制御不能となった瞬間、口がバクッと開いて、開いてからの方向、冬月先生の勝ったなの一言とともに、前回りジャンプで一気にサキエルちゃんをフルボッコ。初戦での暴走パワーアップに、見ているこちらも大興奮です。初っ端からこのアニメは何かが違うと確信させられました。あのシーンはさすがでしたね。伊吹まやの、初号機頭部破損制御不能ですと叫んだ時の白タイツにもムラムラきました。なのでお願いですから赤シャーで、タイツ女子特集してくださいとのことです。
はい。
はい。とのことで、はい、ありがとうございました。まあね、グッドクル制服特集をいずれね、やりたいと思ってますんでね。はい。というわけで、エヴァンゲリオン第2話、
うん、
暴走シーンですね。
まあ、ここはね、語らずともという感じで、もう皆さんご存知、まあ見てる方はね、
うん、
ご存知かとは思いますけれども。
うん。まあ前回りキック、前回りジャンプキック、うん、若島津くんばりの、
うん。うん
なんかあれがちょっとこうロボットっぽくない動きでね。
そうだね。
うん。その前からちょっとなんか、あ、細身だなと思ってましたけどね。
う
ん、
そうね。まあ、うん、ガイナックスがまた新しいロボットやるぞと言ってね、当時始まって、まあ、蓋を開けてみたら、すごいことになったと。
うん。
本当ロボット、あれなんか血流れてるけど大丈夫なの、うん、これ。そうなってね、うん。
歯があるぞとかね。
そうね。目がね、ギョロギョロ動くしね。
うん。なんか違うもんが始まったなと。
うん。
確かにね、当時は思いましたけれども、まあ、こんな一世を風靡するね、作品になるとは。
いや、これ、僕、始まる前かな、最初に初号機のデザインかなんかを、今度新しいロボットやるぞ、つって、出てきたのをなんかで見たんですよね。うん、ニュータイプとかいうのかな、なんか。
うん、
紫みたいな。
うんうんうん。
なんだこいつみたいな。細みたいな。
うん、
主役、これなのかよみたいな、うん。ちょっとがっかり感を持ったまま、見始めたにもかかわらず、うんもうだって20年ぐらいやってるわけでしょ？
そうね、長い。だから最初に印象に残ってるロボット作品はエヴァンゲリオンですっていう人は多分結構いると思うよ。
そうですね。長年にわたってやってるから余計ですよね。
それこそね、それこそエヴァからそのこういうさ、こういう道に入った人とかもかなり多いんじゃないですか？
いると思いますね。うん、なんつうの？そのね、最初、そのまあ、ガンダム世代じゃなくてエヴァ世代みたいな人もいっぱいいるでしょうし、
それこそ、
なんつうの、そのプロとしてね、こういう業界に入った人にもエヴァがきっかけですげえなと思って入りましたとかね、それこそ声優さんとかでもエヴァを見て声優になりたくてな、
うん。ああ、そうですね。
ああ、そうですよね、もうね。
そうか、もう20年ぐらい経つのか。
そうですよ。
そうね。
つい先日までね、なんかエヴァと日本刀っていうね、やつやったりとかもしましたからね、いろんなのとコラボってね。シンジ君だけポスターにいないっていうので評判のあのエヴァゲリオンの方ですけども。
小形さんが嘆いてました
ね。嘆いて
そうそう。
嘘だろ父さんつって。
そう。日本刀装備のやつ持ってるのエヴァ初号機だけなのになと思いながらね。
まあ、まあね、
うん。ね。なんかさ、かわいそうに。
そうね。まあロボットものとしては、まあ手がそもそもロボットっぽくないっていうのもあるんだけど、ね、いろいろ新しい試みをされていたじゃないですか。
うんうんうん、
まあフォルムからしてそうだしさ。あとまあそのね、外部電源で動くみたいな設定とかね。だからその最初その1話2話見た時にさ、早いなって思ったんですよ。その、ピンチっていうかそういうのが。ね、外部電源落ちて動けなくなっちゃったとかさ。
うん、
1話でもう結構腕とか落とされてたっけ？
確か1話の最後が暴走するってとこで終わったんですね、
うん。腕とか切られたりしてなかったっ
け？うん、切られてます。
切られてたよね、うん。そう、だからなんつうか、もうこんな早い段階でなんか大ピンチになってるし、頭とか貫通させられてんですけど、みたいな。大事なパーツの頭がもう貫通させられて血がプシュとかなってんだけど。
本当ですよ。
早くないピンチって思ったんだよね。
うん。ガンダムファイトなら失格だからね、あれ。
本当もう頭破壊されて、もう失格ですからね。
失格だよ。
と思ったら、いや、それがもう全然ピンチではなくて、こっからが本番でしたみたいな感じでね、うん、そっからいろいろ話が、すげえ話がいろいろ展開していっちゃったからさ。
うん。あれ、ちょうどさ、時期も良くて、うん、謎本が流行ってる時期だったんですよ。流行ってた。サザエさんの謎とか、バカボンの謎とか。
すごい、それ系の本出てましたね。
いっぱい出てたね、エヴァも、ね。
エヴァンゲリオンの謎はいっぱい出てたじゃないですか。視界文書とは何かとかさ。そうそうそう、セフィロトの木とはみたいなさ、なんか、
ね、天使と悪魔とかね、そういう系のやつがすごい流行ってましたね。
ずるいね、なんかその知らない単語を散りばめて興味をそそって調べさせるみたいなのってさ、俺も買っちゃったもん、謎本とか。
うん。
まあ、あの監督曰くそういうのを楽しむ作品とはね、言ってましたからね。
いろいろね、調べたりします。視界文書とは何かとか、ね、調べたりしちゃいますよ。それは気になるからね。
もうなんか今はね、知らない単語投下したらみんな勝手にもう深読みしまくるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん。だからニヤニヤしながら安藤さん見てんだろうなと思いながら。
ね、今そういうさ、なんつうの、広告すらあるじゃん。あの、特に何も言わずに、なんか謎のサイトに単語一つだけポンって置いてみるみたいな、そういうさ、宣伝の仕方とかもあったりするぐらいだからさ。まさになんかね、IT 時代ならではの宣伝の方法だなって思って、
ね。そうですね。うん。まあでも、エヴァンゲリオン、確かにパワーアップっていうシーンは、パワーアップってパワーアップシーンはあんまりないんですよね。暴走はあるけど、
そう。
シンジ君がやる気になったら強くなるとか、そういうシーンばっかだから。
そう、まあそうね、そうね。
うん。うん、新しい武装を持ちましたとかね、あんまり、ヤシマ作戦とかはあったけど、うん、パワーアップって感じでもないし、
一応ほら、劇中には出てきてないけど、そのスピンオフ的なもんとかで、うん、F 型装備とか。
そうですね、そうですね。
ああいうのでね、うん、ちょっとこう、外装がちょっと変わったり、武装が強化されたのは、いろいろ立体物で出てましたけども。
出てましたね。かっこよ
かったね。プラモデルね、出てたしね。
そうそう、うん、F 型ね、かっこいいじゃん。あ、ゲームでも出てきたから、F 型。
出てきた、出てきた。
うん、そうね、使えたよね、確か。
うん。
なんていうの、エヴァンゲリオンってそもそもなんつうの、ガンダムとかさ、マジンガー Z みたいな感じで、なんつうの、外装がガチガチガチってハマっている、まあ、外装はあるんだけどさ、
うん、
なんつうかその、関節があって、アーマーがあって、みたいな、そんなタイプじゃないじゃん。
うん。
そうですね。
割とその関節とかも、まあ、スルッとしたラバー素材っぽい感じになってたりとかしてさ、うん、指とかも関節とかが特にあるわけでもないし、なんか、どちらかというとその生物的なデザインラインをしてるよね。うん。それがね、プラモデルとかにもね、出てたのは驚きましたね。
うん。
海洋度が狂ったように立体物出してましたから
ね。出してましたね。
もう、どんだけバリエーションあんのかわかんないぐらい出てるよね。
そうそう。じゃ、そう。必殺武器とか必殺技がないからね、うん、エヴァはね、
うん、
ロンギヌスの槍をね、暗い必殺みたいな感じで使うわけじゃないからさ、
そうだね、
うん、
うん、
ね、なんか
スパロ、そういう演出がまあ今までのそういうロボット、うん、まあいわゆるロボットアニメとかとはね、
うん、
ちょっと違う、一瞬ちょっと隠した感じのね、アニメってことでやっぱヒットしたのかなと思いますけれども、
うん、そうですね、またなんかエヴァンゲリオンつうとなんつうの。エヴァンゲリオン見ててもそんなオタクじゃないよみたいな、
最近ね、変な風潮がありましたね、
うん、言い訳ができる作品みたいな感じじゃないですか劇場版やって、ああエヴァンゲリオンやってんだ見ようみたいな、そういうことを一般の人も言ってもおかしくない作品みたいなね、言い続けない、
相当マニアックですけどね、
まあ実はマニアックだよ、これ好きっていう人はオタクだと思うもん、
オタクだと思うよ、素養はあるよ、今そうじゃなかったとしても、
そうそう、流行ってるから見るっていうんじゃないなら、これエヴァンゲリオン好きですっていう人はオタクだと思いますよ、まあね、全然その胸を張ってね、好きですって言っていただいて構わないですけどね。
うん。まあ、早くね、この後の映画、見たいですね。
もう見たいような、怖いようなですよ。
まあ、俺は最後まで付き合いますけどね。
うん。だってしょうがないよ、あれ見せられたら付き合うしかないもんね。もう心配だなぁ。
心配半分、楽しみ半分みたいな感じ。
そうそう。まあでもね、エヴァンゲリオン、このエヴァ初号機のおかげで、デザインね、僕大好きなんですけど、紫色のね、ボディに、足し色の黄緑がすごい映えるデザインなんですけども、もう、あの色の組み合わせ見るだけでも、エヴァ初号機って見えちゃうから、
まあ、これ以外ないでしょ
いいよ。だから、シューズでもやっぱコラボしてね、
紫に、
緑のライン入ってるともう、あ、エヴァ初号機っぽいってやっぱなるじゃん。
うん。
そう、チャリとかでもあのカラーで塗られてると、もうエヴァ初号機にしか見えないんだよね、ね、チャリなのにね。
うん。
うん、 ですね。
まあでも、ジンズのメガネとかでもね、紫に差し色黒っていうね、とかね、黄緑ってありましたからね。
そう、あの、ね、
コラボデザイン。
素晴らしいなと思いますね、うん、から。はい、というわけで、バナヤンさんからは、テレビ版、新世紀エヴァンゲリオン、より、まあ、エヴァンゲリオン初号機の暴走シーンを紹介させていただきました。続きましては、木星帰りの農家さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お三方こんばんは。
こんばんは。
今回のお題、燃えるパワーアップシーンといえば、ですが、被ってるかな、コードギアス R2 の、グレン錦から、また来ましたよ、グレン歌唱式へのパワーアップシーンを上げさせていただきます。嬉しいです、
ね。やっぱ飛ぶんだね。
飛びますよ、そりゃ、
ね。飛ぶんですね。
落下しながらの、飛翔滑走翼と、腕部の乾燥シーンが燃えますが、その後の新武装オンパレードはさらに激アツです。特に、副車波動砲のワイドレンジが。しかし、その後は大した活躍もなく、敵に捕まって、プリン伯爵と井上貴子さんに魔改造されたのは、青天八曲式より好きだっただけに、少し残念でしたね、とのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうね。だからあんまりその、出てた時期自体はそんなに長くないんだけどね、グレン歌唱式。
そうですね。
でも確かにこの感想シーン、パワーアップシーンはね、インパクトに残っていますよ。記憶に残ってますね。
うん。
これはあれですかね、スザクと対戦してた時の話ですよ
ね。そうだね、うん。ランスロットの方はなんだっけな、ランスロットコンクエスタだっけ、あの、空飛べるやつ。もう、向こうは先に空飛んじゃっててさ、うん、グレン錦の方は空飛べなかったから、まあどうしても不利になってたし、うん、それでランスロットにやられて海に結局落ちる。落ちていくんだよね、うん。で、脱出しなさいって言われるんだけど、脱出装置が故障しててさ、うん、あ、もう、このままダメなんだって諦めたところに、ラクシャータさんからの通信が入って、飛翔滑走翼を射出するっていうシーンだよね。うん。その位置がいいのよ、みたいな、ベストポジションみたいなこと言われて、射出されてくるんですよ。その辺がちょっとジョジョっぽくてかっこよかった。
まあでもうまいことドッキングしますよねあれね。
ね
全部コンピューター制御と、うん、
練習なしですよこいつは。
そうそうそう。
でねアニメとかでよくある俺が一度体験したいそのシチュエーションの一つとして、うん、その落ちる寸前でバーッと横に動いてこう飛ぶまた飛び立つっていうね。
そうそうそう。水を激しくバシャーってやりながらね、うん、ギリギリで飛び立つみたいなシーンね。
う
ん、
そうラピュタのねフラプターが落ちるとこう、
そうそうそう、
あーギューって上がっていくとあのシチュエーション一度体験してみたいっていうのがあるんですけど。
ギリギリみたいなの、
ね。水しびきをいかに綺麗に上げるかですよねあれね。
そうそうそうそう。どんだけギリギリまで落ちるかみたいなね。そうそうそう
まだ、もうちょっと、本当はいけるけど、まだもうちょっと待とう、みたいな
。ありましたね。
うん。まあ、あとはあれですね、ランスロットは銃をね、もう持ってましたけど、グレンは射撃装置があんまないんですよ、ね。
そうなん
ですよ。ワイヤーぐらいしかないんでね。うん。これがね、そう、副車波動がね、飛距離が伸びるんですよね。
そう、飛ばせるようになったのも大きいですよ、ね。
そう、もうね、これスパロボで使い勝手上がるんだわ。
うんうん。
もともと硬いじゃないですか、副車波動があるから。
はい。
うん。なんかもう、その防御力がある上に、今度は飛ぶでしょ。
うん。
飛距離伸びるでしょ。
うん。
もうね、グレン無双ですよ。
まあそうだろうね。
グレン前線出したら終わりだもん。
うん。
ほ
ん
と強い。
そうね。副車波動やっぱ攻撃にも守りにも使えるっていう武器は強いですよね。
うん。
うん、副車波動、まあ、飛ばなかった頃からだけど、あの、敵を破壊するあのエフェクト、うん、ボコボコボコボコボコって、
ああ、はい、蒸発していくみたいな感じ。
ボコボコボコボコってなって、内から爆発していく感じとか、結構かっこよかったですね。
うん、
まあ、やっぱかっこいいっすわ。グレンはね、うん。うん。
そうね。やっぱプラモデルになってるの見てもかっこいいですしね。ナイトメアフレーム、まあ、なんつうの、足のローラーダッシュとかもまあ特徴の一つなんだけどもさ、背中がちょっと出てるコックピット、
うん。
あと特徴として飛翔タイプのナイトメアフレームは羽が透明な板状のさ、綺麗な、
あ、そうですね。うん。
淡い水色みたいな羽を持ってたりとかするじゃん。あれも割と特徴的なデザインで。うん、立体物とかでも見るともうすぐ、あ、ナイトメアフレームだなっていうのがわかるデザインですね、
うん
うん。
この辺はまあうまくなんか確立しましたよね、なんかね。
ね。
うん。
コードギアスっていう作品。
そうそうそう。
そうですね。
今でもだからその立体物シリーズもそうだし、新しい作品がね、出てるぐらいですからね。うん、結構長くなりましたね、ルルーシュもね、コードギアスもね。
そうですね。ちゃんとあの、ロボット作品の一翼を担う作品としてね、まあ当時から面白かったけどさ。
うん。
うん、ちゃんと確立して、ポジションとして、ね、この先もずっと続いていきそうな感じですよね。
うん。
ね、新作も今ね、続々作られてる、
ね。そうですね。
母国の秋とかね。
うん。うん
まあ面白い作品ですよ。そこでですね、もう一シーン、ね、コードギアスにいただいていますね。まあそうもうこの方から来ないとねどうしようもないですよね。ありがとうラクシャータさんからいただいて
ありがとう
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当もうそのさっきのあのお便りがありがとうラクシャータさんですけど、
ね。そうですね。
うん皆さんこんばんは。
こんばんは。
サービス残業より IS のイチカが嫌いなありがとう楽者だ
った。ひどい。
インフィニットストラトスね。
うん。
燃えるパワーアップシーンといえばですが、コードギアスから、ルルーシュがスザクに生きろとギアスをかけたシーンをあげたいと思います。とのことです。
はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
なるほど。
これ、まあ、知らない人はここだけ聞くとパワーアップでも何でもないじゃないって思うかもしれないけど、そんなことはなくって、まあね、そのルルーシュが持ってるギアスの能力っていうのは、それをもう絶対遵守の力ですから、生きろって言われたら何が何でも生き延びるわけですよね。
うん。
だからそれを、もともとそのエースパイロット、スーパーパイロットであるスザクがそのさらに生きることへのそのギアスをかけられたことによって、よりパワーアップするっていうシーンですよね。
うん。直接的ではないですけどね。うん、すごい、すごい強くなりますね、これはね。諦められないわけですからね。
汎用性が高い命令だよね、うん。いいギアスの使い方ですよ。うん
いいギアスの使い方は、なんか、まあ、いろいろありますけど、
ね。あるよ。だって、たまに、だってさ、ギアスってさ、一人に一回しか使えないとか言っときながらさ、お前は家に帰れとか言ったりとかするからさ、もったいないなって思うんだよね。そんなことに使っちゃっていいのとかさ。なんかもっとね、味方にしたりして、永久普遍的にこう、力を尽くしてくれるみたいな使い方がね、いいんじゃないかなとか思ったりしました。
なんかね、大親友であるそのスザクに対しての本当にもう、これしかないっていう言葉ですよね、なんかね。
うん、
このなんか最後の方にもずっと敵同士だったルルーシュとスザクが最後そのね、孤立してその二人だけが残っていく流れとかも熱いんですよね。
う
ん、
そうそう。
で、そのね、立場が入れ替わってしまうっていうか、そのね、木星狩りの農家さんがくれていたそのね、グレン、青天八極式を狩るカレンが今度は逆に敵に回って、
うん
その青天八極式に乗っているそのカレンの強さが、そのね、生きろってギアスをかけられたスザクと互角以上の強さになってる感じとかね。その辺もまあ燃える展開でしたね、最後の方はね。
うん、
その敵味方の入れ替わり、立ち替わり感とかもすごく良かったね。
そう、このストーリーのね、この濃密さというか、うん、ただのロボットアニメではないですもんね、ほんとね。
うん、そうですね。うん政治色が多少強いというかね、やっぱりね。うん、ねうん。
そう、ルルーシュの兄ちゃんとかね、もう政治家としての手腕はすごかったけど、知略でもね、ずっとルルーシュを上回っていたけど、最後の最後でっていう、うん、決着のつき方とかも美しいね。
ね視聴者をもうちょっと騙す感じのね。
そうですね。
騙されはすげえ気持ちのいい騙されでしたよ、ねうん。そう、やられたって言いつつ笑顔みたいな感じ。うん
ね、こう、将棋の盤面の外で戦ってる感じが、こう、やっぱりこう、ね、うん、あそこの兄弟はみんなそうですけど。
そうだね。
そう。いや、流れでのお父さんのちょっとこう、最終的にはこうね、実は自分のためだったみたいなさ、ああいうところがこう、ちょっとちっちゃく見えるところが、うん、いいですよね。いい、本当に流れでしたね。
ね。そうそう、うん、お父ちゃんとか、なんつうの、ね、頭の横にくるくるっていう髪の、なんかワンピースに出てきたようなキャラみたいな感じだけど、いかにもラスボスチックでありながら実は中ボスっていうところも良かった。
そうですね。
ね
うん、リターニア。
そう。
あのシーンだけちょっと面白い。若元さん出てくるとどうしても面白くなっちゃう。
みんな真似したがるって。
そうですね。
まあでもね、キャラも魅力的でしたし、ストーリーもね、良かったですよ。
うん。
作品ですね、コードギアス、ね。 多分またね、次、何かしらでコードギアスはね、出てくると思う、うん。
そうですね。
なんか、レギュラーみたいな感じですよね、コードギアス
は。なんか最近ちょいちょいね、コードギアスの話してる気もしますね。はい。続きまして、悪の手羽先さんからいただいていますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。お題、燃えるパワーアップシーンといえば、ですが、シップエイアンリーガー
そここだわるね、いつもね。
マグナムエースの44ソニックを取るために、ブルーアーマーが角を倒してパワーアップするシーンあげます。俺、これ前も読んだ気がするんだけど、なんだろう。
そうですね、もう何度目かって感じですね。ジャズ感紹介するのはね。
キャッチ部門の時に確かに。
そうそうそうそう。そうそう。僕らが望んでいたのはヒロインをキャッチするとかだったのに、この人ボールキャッチする。
物理的にボールをキャッチする。そうそうそうそう。ボールをキャッチする。
これだって他にないもんね、キャッチ部門でそのダイレクトにボールをキャッチするシーンでさ、アイアンリーグくらいしかないからね、ロボットが。
そうそうそう。そう。しかもキャッチできないボールをキャッチするってドカベンぐらいしかないですからね、他はね。
そうね。う
ん、まあまあでもね、これはいいシーンじゃないですか、その、ね、序盤ですけどもね。
そう、本当もう、アイアンリーガーは熱い作品でですね、あんななんか三頭身みたいなロボットがなんかやってるよみたいなね、前敬遠してたんですけど、それがもうもったいないぐらいのね、いいロボット作品ですよ。
うん。うん、まあでも語るのは結構語り尽くしましたね、前回ね。
うん。
これは、何でしたっけ、角前に倒すことでなんか、機能的にパワーアップするんでしたっけ、
気合が入るんでしたっけ、これね。
そういう精神的なとこね。
そう。
ロボットなのに精神的なとこね。
おりゃーって感じでしょどっちかっていうと。
そうそう、言うても、アイアンリーガーってスポコンものだからさ、やっぱその精神論とかね、根性とかいうのはやっぱ大きく作用しますよね、それは試合で、
うんうん。
まあ見てる視聴者もロボットもっていう認識あんまりないですよね。あんま
ないだろうね。
そろそろ稲妻イレブンのさ、なんかさ、ゴールキーパーの人がスタンドみたいなの出すときに出てきてもいいよね。
ブラマー出てきまし
ょう。ゴーッ角が倒れるっつって。ゴッドハンドキャッチだみたいな、そういうノリでさ。
そもそもいないでにもロボットいるしね。
いるね。地球代表ですからね、今ね。すごいよね。
そう、なんかこの間だってなんか募集してたよ。地球を守るためのイレブン募集って言って。サッカーをやる地球を守るためのイレブン募集ってやってたから。
うん、じゃあマッハウェンディ入れてあげてください。
ね、入れてあげてくださいね。うん、他には何がないですか？
まあ、DVD ボックスとかも出てるんでね。アイアンリーガーはね。レンタルとかもあるかもしれないので、見たことない方は、ぜひ、うん、はい。
アイアンリーガーって立体化はされてないのかね？されてんのかな？
おもちゃはありますよ。
玩具としてはありますね。
出てるんだ。
ですか。
うん。あとは、同人的にというか、ね、スクラッチで作ってらっしゃる方は結構いらっしゃいますね。
うん、うん、うん。そうね。そう、劇中を見て初めて気づいたのは、アイアンリーガーたちって意外とでけえんだなって、いうことね、
うん。
前も言ったかもしれないけど、うん、人間ぐらいのを想像してたら、より、それよりでかかったっていう、ね。
うん。
まあでもね、熱い作品ですよ、確かにね。歌もかっこいいですしね。
さっきのやつね、永遠とかね。そう。永遠リーガーっていう感じで、ね。アイアンって言われて。
言いたくなってしまいます、
ね。アメリカっぽい感じ、素敵ですね。
そうそう。まあ、ちょいちょいね、そういうなんかテイストも入っているじゃないですか、ハイアンリーガー、
ね。ああ、まあね。
はい。というわけで、悪の手羽先さんからは、シップハイアンリーガーより、マグナムエースの44ソニックを取るためにブルーアーマーが角を倒してパワーアップするシーンを紹介させていただきました。次のお便り、みかん職人さんからいただいていますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あなたの心の電池になりたい、オレンジマイスターこと、みかん職人と申します。今回押すのは、パトレイバーより、高一種耐性です。フル装備というから、スタークジェガンバリの強化を期待していたら、目立ったものは打撃属性のライアットガンのみ。
打撃属性、
おまけに、おまけに新型機との共演という圧勝フラグにもかかわらず、大失態、括弧訓告原稿。後に OS を書き換えても性能は上がらないし、あくまで現実的なこの作品が大好きです。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。第一種耐性ね。
高一種
耐性。高一種耐性。
高一種耐
性。高一種耐性っていうのは、まあ、まあ、普通にある言葉ですよね。
うん、そうですね。う
ん、まあ、なんつうの、警察とか軍隊のなんつうか、その非常招集みたいな感じで。
うん、
うん、何かに備えて待機、フル装備で待機しとくみたいな感じですよね。万全の体制を整えとく。
はいはい、うん、そういう意味ですね。
うん、まあでもだよ、でもだよ、あのリボルバーしか持ってなかった、あとはね、あの電磁警棒ぐらいしか武器を持ってなかったイングラムがショットガンを持ってる姿にはワクテカしませんでしたか。
まあ1号機が持つ分にはなんかいいんですけど、
うん、
太田が持つと油っかしいなっていう印象しかない、うん。
かしいね。街の被害がでかそうみたいな感じ
ですね。そうですね。ね、太田さん待ち望んでいたライアットガンでしたけどね。
うん、
ずっとね、最初から言ってたからね。ライアットガンを出せーつって。
でもね、あの、ライアットガン、その三段銃みたいなのはね、やっぱ心強い武器です。バイオハザードやってても、まずライアットガン持つとホッとしますからね。
まあ、最強の武器ですから
ね。犬が来ても大丈夫みたいな感じがしますから。
まあ、至近距離というね、まあ、最強武器って言われますけれども、
うん。うん。作中でもちょいちょい言われてるけど、まあ、イングラムは言うとは、その、おまわりさんなわけじゃないですか。
うん、
日本のおまわりさんなわけじゃないですか。
うん、
日本のおまわりさんって言ったら、やっぱね、海外のその、あの、アメリカンポリスと違ってさ、そんなガムくっちゃくちゃやりながら、ショットガン持ってるイメージはなくてさ、最大の武器はやっぱりあの、南部でしょ、あの、ニューナンブでしょ
ニューナンブね。
うん。ね、はい、だそのイメージのあの、イングラムがショットガンを持っただけで、やっぱそこはパワーアップって言っても OK だなって僕はやっぱ思う、
ね。そうですね。渡り哲也になった感じがしますよね。
そうそうそう。団長って感じがやっぱしますよね。
後ろがボカーンってすごい爆発してる感じが
ね。ねえ、ヘリとかに捕まりながら撃ったりしてほしいなって感じしますけどね。
ショットガンでスナイプする感じですね。
ショットガンでスナイプしても大爆発が起こるっていう。どんな弾頭なんだっていう。
そうそう。あれかな、西部警察かな、最初にライアットショットガン見たのって。
まあ、多分、そういう人は多いんじゃないですかね。うん、ね、
あの、ポンプアクション、ね、ガシャってやる、
うん、はいはい、
薬莢を排出する装置とか、かっこいいなと思いますね。
あれ、西部警察って、しかも寸詰めですよね。
うん、そうそうそう、短いやつ。
短めにしてましたよね。
うん、
うん、あの、服の下に入れれるタイプ。
そうそうそう。
コートの袖から刺すんですからね。
そうそうそう。そうそうそう
西部警察で盛り上がっちゃってるけど。なんでパトカー壊したのみたいな話になっちゃってるけど。
でも実際これパトレーバーでこう一種体制で待機してたもののグリフォンを取り逃がしてるんですよ、これ。
そうですね。
そうなんだね、
うん。
そうだね。だから確かにそのね、あの、みかん職人さんが言ってたように、そのショットガン自体ですごい活躍をしたりとかしたわけではないんだよね。
う
ん、
そうそうそ
う、うん。逆にそのね、グリフォンのなんか凄さみたいなのが、
まあ、引き立たせるみたいな
感じの道具だったのかもしれないね。
そう、俺ね、今日、ちょうど収録前に、
うん、
パトレーバーの旧 OVA 見てたんですよ。
はいはいはい。
で、ちょうどニカの一番長い日を見てて、
うん、
で、イングラムの2号機組がですよ、
うん、
太田とカナカとシンシさんが、
うん、
アメリカ軍、基地に行って、その、まあ、核ミサイルの、その、ね、情報を聞き出して、
うん、
で、じゃあ、口止め料代わりにして、カヌカが、なんか、ガトリングみたいなのを、アメリカ軍から、接収して、で、それを太田が、こう、壊れた2号機かなんかで、こう、2号機じゃねえや、なんか、別の機体かな、
うん、
で、トンネル抜けて、うん、で、ファイヤーって、ダダダダダって言ったら、うん、全部地面に当たって、橋が壊れて、そのまま落ちてって。で、紳士さんが、撤収だ撤収だつって。すんごいもうあのシーン面白くてね。
あれ、いいコンビだよね、
う
ん。
そう、あの2号機組最高だ、う
ん。面白いよね、あのシーンね。
カヌカもさ、こう、冷静でさ、できそうに見えてさ、抜けてるところがいいですよね。
ああ、そうそう。
太田と絡むと抜けるっていう。
そう、面白いんですよね。
すごい要素があるところ。かわいい
し。シンさんもね、もしかしてカヌカさんって、左遷されてこっち来たんじゃないんですかとか言って。あ、多分そうなんだろうなと思う。見てると。
そうですね。まあ、パソレイバーのキャラもね、みんな魅力的な人たちばっかりですよ。
うん、ね、うん、そんなパトレーバーの実写化もね、メインビジュアルが公開されてちょっとワクワクしてますけども。
ね、うん、うん、なんかもう動いてるのかな、動いてる今見えるのかしら。
うん、PV ちょっと流れてました、動いてるイングラムは、う
ん。なんかリボルバーをカメラの方に向けてる絵みたいなのはちらっと見ましたけど。
オペレーティングシステムが HOS じゃなかったですね、そういえばね。
うん、LOS でしたね、ロスで。
うん。まあまあだから、暴走はしないのかなと思いながらね。
そうね。なんか、まあ、言うてももう、イングラムじゃねえや、パトレイバー、昔のね、その漫画なりアニメなりのパトレイバー自体がもう、さすがにちょっと、 昔の作品になってきてしまってるから、
うん、
あれをまんまやろうとするとなんか時代的にね、その時代背景とかを新しくしたりとかしないといけなくなってくる、
ね。うん。
そうね、携帯電話とかね、そういうちょっとしたところでもね、いろいろ。
そうですね。インターネットとかそういうのもないですからね、うん、あの頃はね。
コンピューター周りのね、設定とかも変えてい
く。そうですよ。だって冷蔵庫借りますって言って、電算室に行くんですからね。
あったあったあったね。
うん、しげさんなさ、いっぱいコンピューター繋いでさ、やってたけどさ。今だったら1台でできちゃうよ。
そう、1台でできるの。
スマホでやってるかもしれないからね。シミュレーションね。
そう、スマホとかもね、あるしね、今の時代だったら。だから、ね、それだったらまあ、昔のあのイングラム、あのパトレイバーはパトレイバーであったものとして、そっから時代を経たっていう設定にして、今また新しい作品を作るっていうのはね、まあ、それはそれでいいんじゃないかなって気がしますね。うん、
はいはい。
さて、そんなですね、パトレイバーに実はもう一つお便りをいただいて、出ますね。最後のお便りになるのかな。
そうですね。
金座田さんからいただいていますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。初めてのお便りですね。初めてお便りします。金座田です。あまりロボットに詳しくないので投稿は控えていましたが、武装神器でおなじみの天音さんに勇気をもらって有名人になってけど、はい、天音さんに勇気をもらい、唯一熟知している、機動警察パトレイバー推しで行こうと思います、うん。いいですよ、もうパトレイバー枠ということでですね、いろいろお便りをいただけると嬉しいです。というわけで、お題は漫画版より、ラストの、ノアバーサスバドにおける。いつまでも遊びの延長でしか戦わないバドに対し、イングラムを傷だらけにしながらも、グリフォンを止めることだけに持てる力のすべてを注いだノア、後藤さんの圧勝だなの言葉通り、女の子から警察官としてもレイバー乗りとしても大きく成長したノアの姿がとても印象的でしたとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これね、いいお便りですね。その、作品の始めから一番最後までを通して長い時間をかけての主人公の、まあ、パワーアップというか成長っていうことですよね。うん。まあ、確かに印象的なシーン、印象的な決着でしたね。
うん、
まあ、要はその、まあね、どんだけその、ロボットなり何なりを操る能力が、優れていても遊びでやっているのを、と、まあ、そのね、なんか、まあ、仕事であり、使命であり、ね、その街を守るために、警察官として頑張っていたノアとの違い、みたいな感じですかね。
まあね、最後ね、膝関節がどうにかなるのも無視して、ノアが投げに行くっていうね。
うん、ああ、そうそうそう。
大向かい道小前の裏投げでね、仕留めてましたけど、はい。
綺麗に決まってましたね。
綺麗に決まってましたね。また下に差し込んでのグッていう、あの、上げ方が素敵でしたね。
うん。
うん、
まあ、あれもなんかパトレイバーらしい終わり方、決着のつき方ですよね。その最後、ね、コックピットから出て、ね、敵のコックピットを制圧するっていう感じのね、うんうん。
そうそう、あの感じもなんか、いかにも、あの、日本のおまわりさんっていう感じでいいんだよね。あの、倒すじゃなくて制圧するっていうね、感じがすごいいいじゃないですか。
うん、
多少なりとも、そのバドとこうね、その今まで関わってきて、
うん、
接触があったじゃないですか。
うん、そうですね。
あとね、うん、で悪い子ではないっていうふうに分かっているから、うん、そう別にこうなんかね、こう叱りつけるわけでもなく、
うん、
ああいうふうにノアがこう優しくこう迎え入れるじゃないけども、
うん
うん、
ね終わる感じもなかなか良かったですし、
そうですね。
本当なんか漫画もねずっとこう読んできて最後ああいうふうに終わって成長したなっていう感じは確かにありますね、これはね。
うん、そうだね。
おまわりさんとして。
うん
そうそう。で、だからこの劇場版の方の2の方かな、
うん、
の小説版とかだと、そのノアがレイバーを好きなんだけど女の子では痛くないみたいなことを言い出すっていうのもね、こうやっぱり、ね、徐々に女の人としても成長してるし、
うん、
仕事っていうものへのね、こう目線が変わってきてるというか、
うん
うん、そういうのもこう出てきますね、やっぱりね。
そうだね。うん、初めはだってね、あの、ね、それこそアルフォンスって名前をつけてね、イングラムを可愛がるみたいな感じして一生懸命、あの、表面を磨いたりとかね、してた、そのノアが、ね、イングラムボロボロにしてまで、その、グリフォンをね、倒そうとするところとかね、感動的なラストでしたよ。
うん。
で、あとね、その、お便りにもありましたけど、あの、後藤隊長のね、最後のね、あの、圧勝だなっていうね、うん、セリフも、ほんと部下を信じきってるっていうね、
うん。
ああいうやりとりもなかなか素敵ですよ。う
ん、いいですね。
うん。もうほんといいですね、あの、特殊二課のメンツはね。
うん。
うん
そう、なんか、ドラマがいい。ドラマもいいし、キャラもいいしな。なんか、前、うん、そればっかり言ってるけど。
バカなこと。 とやりつつも、ちゃんとやることはやるという、
ね。そうですね。
そうね。なんか、その、いいロボット作品ってなんかそこに入りたくなるじゃない。特殊理科にちょっと入りたくなるじゃない。ねえ、柔道のランドリーでおたけさんに投げられたいとか思うじゃんやっぱ。
それはあまり思わなかった
けど。それは違うとこだよね。
しのぶさんに怒られたいっていうのはあるけど。
それはありますよね。
それ声の問題でしょ
いや、しのぶさんっていうキャラがいいんですよね。
ああ、そう。
そうそう。ねえ、宿直とかしてみんなで、だるまストーブに当たったりしたいな。
ああ、そうじゃん。うん。うずみさんのところもそうですけど、こう、普段はそう、こんな、なんで、ひょうひょうとしてて、やるときはやるよ、みたいな感じのがかっこいい大人たちって感じはしますよね。
そうだね。
うん。
そうそう。まあ、みんなね、そうやって生きて、言ってるんですよね。そういうことなんですよね。
うん。また、脇役とかも最後まで名前出したりするからね。
うん。
解放長官とか、いつから名前出したんだって言われて、最後まで出たからね。しのぶさんに叱りつけられてね。
まあ、
これより南雲はって言われてね。ちょっと待ちたまえ。
私に手を触れるな
もう、あのシーンもいいよね。
うん。苦労すると思うよ、あんな部下持って。解放長官に。胃が痛いよ。
まあ、まあ、ね、部下の方が正しい感じになっちゃってるからね。
うん。まあまあね、実写版もなので、
楽しみです
ワクワクしながら待ちたいと思いますね。
なっちゃいましたよ。
だから今ちょうど俺ね、OVA とかそれ、テレビシリーズちょっと今見直してる段階なので、また。
うんうん、はい。そうですね、そういうなんかちょっと予習しといた方がもしかしたら薬にやりってさせられるような、
うんうん、ね、そうですね。
ファンサービスが散りばめられているかもしれませんからね。
うん、
劇場版を見に行く人は、この機会にね、過去テレビ作品とか OVA とかね、劇場版とかで予習していくのもいいかもしれないですな。
うん、パトレイバーの世界をね。
うん、
そうですね。
うん、味わってみてくださいという。
はい。というわけでね、パトレイバー、やっぱいい作品だね、ファンがずっとついていきますよ、この先もね。
うん。これもだから長い作品ですからね。
うん。
うん、もう。
はい、というわけで、じゃあそろそろお時間ですかね。今回はなんかいい感じで、ポンポンポンポンと最後まで来れたかな。
うん。
自画自賛か。はい、というわけで、じゃあそのままエンディングに突入します。はい、というわけでエンディングですよー。
おーい。
ただいま募集中のお題に関する告知です。ただいま募集中の、お題はですね、テーマ赤といえば車ですね。お題の方は初心に立ち返って赤いロボットといえば、赤といえばってことですよ。ね。皆さんが今パッと頭の中に思い浮かんだ赤いロボットをお便りにして、送ってください。ちなみに、我々パーソナリティはですね、僕が太陽の牙ダグラムよりブロックヘッド。そうそう、さっきのね、バーナードワイズマンが被ったら俺ブロックヘッドっていうつもりだったんだ。はい、ブロックヘッドですね。マナさんは
桜大戦後部のカンナキですね。
うん。はい、じゃあすいません。
僕は先人馬ですね。
はい。ということですね。そうですね。パーソナリティの特色が出てると思いますって、はい、前回も言ったけども。はい、そんな感じで、皆さんが思いついた赤いロボットを送っていただければなと思います。ロボット限定なんだよね。人間とかはダメなんだよね。
そうです、うん、赤い人ダメ、
はい、赤い人って誰
割と多いと思うけどね、赤い人は、
うん、赤い人、
そうなの。まあロボットに限定するということで、
うん、
まあ彼も赤っちゃ赤でしょ。
うん、
そうですね、
うん、そうだね。たまにそうそう、前回の忘年会でもちょっとその、ロボットの定義についてのお話がちょろっと出たけども、まあ、一応、まあ、人間とか生き物が改造されたりしたタイプとかではなくて、無から作られたものを、一応ね、ロボットとして定義したいと思います。うん、そうなると、なんか、エヴァンゲリオンとかだいぶね、怪しい感じにはなってくるんです
けど、まあまあまあね。
まあ、その辺は緩い感じでね。
まあ、スパロボに出てるんだからもう OK ですよ。ロボット作品ですからね、立派なね。はい、というわけで、赤といえば車、赤いロボットといえばということで、皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先の方じゃあお願いします。
はい、メールアドレス、メールドットロボットガットマーク gmail.com、 mail ドット robotlk アットマーク gmail.com の方まで、メールをいただければと思います。お便り期限は1月31日までとなっております。で、一応 最近出なかったんですけど、300文字ぐらいでっていうお願いをね、実はしてまして、うん、なのでちょっと長めのメールをいただいた場合には、ちょっと、そのなんか一部はしょらせていただいて、省略させていただきながら、お伝えできればなとは思っているので、うん、省略しちゃうかもってことだけご認識いただければと思って、一応300文字程度で送っていただければ全部読めるかなという感じです。そ
う
です
ね。うん、だから冒頭によく挨拶とかつけてくださる方とか、PS とかをつけてくださる方とかいらっしゃいますけど、それに関しては文字数制限に含めなくても大丈夫です。
そうですね、本文っていう感じですね、う
ん、ただそのね、その300文字制限に含めない部分に関してはこちらで読まなかったりすることもありえますので、ね、それをご了承の上でお送りくださるとありがたいところですね。というわけで、ロボットーク第29回の、今回 C 面ですね、はい、この辺でお開きとなります。お相手はヤスと
アナと
安山でした。
はい、それでは引き続き今年1年もロボットークよろしくお願いします。さようなら。
さようなら。